毎年6月は土砂災害防止月間です。2ページ。お問い合わせ、危機管理課、電話 48-1131。初夏から秋にかけては台風や前線の影響で大雨、洪水、暴風、高潮等による自然災害が発生しやすい季節です。災害から自らの命、家族を守るために、日頃から災害に対する備えを行い、災害時は気象庁等が発表する防災気象情報を有効に活用し、早め早めの防災行動をとるようにしましょう。土砂災害とは、土砂災害には斜面の地表に近い部分が雨水の浸透や地震等で緩み、突然崩れ落ちる崖崩れ、斜面の一部または全部が地下水の影響と重力によって斜面下方に移動する地滑り、山腹や川底の石、土砂が長雨や集中豪雨などによって一気に下流へと押し流される土石流があります。また土砂災害が発生する前には様々な前兆現象が起きることがあります。こうした前兆現象に気づいたら、周囲の人にも伝え、すぐに避難することが大切です。土砂災害の種類、崖崩れ、特徴、斜面の地表に近い部分が雨水の浸透や地震等で緩み、突然崩れ落ちる現象、崩れ落ちるまでの時間がごく短いため、人家の近くでは逃げ遅れも発生し、人命を奪うことが多い。主な前兆現象。崖にひび割れができる。小石がパラパラと落ちてくる。崖から水が湧き出る。湧水が止まる、または濁る。土砂災害の種類。地滑り。特徴。斜面の一部、または全部が、地下水の影響と重力によってゆっくりと斜面下方に移動する現象。土塊の移動量が大きいため甚大な被害が発生する。主な前兆現象。地面のひび割れや陥没。崖や斜面から水が噴き出す。井戸や沢の水が濁る。地鳴りや山鳴りがする。樹木が傾く。亀裂や段差が発生する。土砂災害の種類。土石流。特徴。山腹や川底の石、土砂が長雨や集中豪雨などによって一気に下流へと押し流される現象。時速20から40キロメートルという速度で一瞬のうちに人家や畑などを壊滅させてしまうこともある。主な前兆現象。山鳴りがする。急に川の水が濁り、流木が混ざり始める。腐った土の匂いがする。降雨が続くのに川の水位が下がる。立ち木が裂ける音や石がぶつかり合う音が聞こえる。土砂災害が発生しやすい時。土砂災害は地中にたくさんの雨が溜まったところに強い雨が降ると発生しやすくなるという特徴があります。日本では近年、集中豪雨や局地的大雨が増えていますが、これらは発達した積乱雲、入道雲によって引き起こされます。集中豪雨は積乱雲が同じ場所で次々と発生、及び発達を繰り返すことで起きるもので、狭い地域に激しい雨が数時間にわたって降り続き、数百ミリの総雨量となります。一方、局地的大雨は、一つの積乱雲が発達することで起きるもので、一時的に雨が強まり、局地的に短時間で数十ミリ程度の総雨量となります。こうした集中豪雨や局地的大雨が発生したときは、土砂災害の危険性も高まるので、特に注意が必要です。自分の住む場所が土砂災害警戒区域かを確認。 長崎県は土砂災害の恐れがある場所を土砂災害警戒区域に指定しています。お住まいの場所が土砂災害警戒区域に指定されているか、長崎県のホームページなどで確認するか、危機管理課にお問い合わせください。長崎県ホームページ災害危険箇所災害警戒区域情報 QR コードがあります。雨が降り出したら、土砂災害警戒情報に注意。土砂災害警戒情報は、土砂災害の危険が高まった時に、県と気象庁が共同で発表します。また、土砂災害警戒情報や大雨警報が発表された時には、補足する情報として、市町村内のより詳しい危険度がリアルタイムでわかる土砂災害警戒判定メッシュ情報などを提供しており、県と気象庁のホームページで確認することができます。土砂災害警戒情報が発表されると、市はメッシュ情報で危険度が高まっている領域の土砂災害危険箇所、土砂災害警戒区域等に対して避難指示などの発令を検討します。テレビやラジオ、インターネットなどで最新の気象情報を入手するよう心がけ、災害に備えた早めの準備を行いましょう。また、壱岐市では、緊急告知放送、壱岐市ケーブルテレビ、壱岐FMラジオ放送、市ホームページ、防災メール、登録が必要。緊急速報エリアメール、ツイッター等でお知らせします。防災メール登録方法。防災メールを受け取る場合は登録が必要です。次のいずれかの方法で登録してください。1、市ホームページのトップページ、暮らしの便利サービス内の壱岐市メールサービスをクリックし、案内に沿って登録する。2、右の QR コードを読み込んで、カラーメールを送信する。QR コードがあります。3、メールの宛先に次のアドレスを直接入力して、カラーメールを送信する。iki-mail@emp.ikkr.jp 土砂災害警戒情報が発表されたら早めの避難。大雨時、特に土砂災害警戒情報が発表された際には、早めに近くの避難場所等の安全な場所に避難しましょう。お年寄り等、避難に時間がかかる人は、移動時間を考えて、早めに避難することが大事です。市では土砂災害発生の危険度が高まった場合、避難指示等の避難情報を発令しますが、夜間や豪雨などで避難所への避難が困難な際は、事前、次に良いの策として、近くの頑丈な建物の2階以上に避難したり、それも難しい場合は、家の2階や崖から離れた部屋などの 少しでも安全な場所に避難しましょう。避難とは、難を避けること、つまり安全を確保することです。安全な場所にいる人は、避難場所に行く必要はありません。段階的に発表される防災気象情報の活用例。イラスト。説明。気象状況の変化により、気象庁等の情報、市町村の対応、住民が取るべき行動、そしてそれが警戒レベル何になるかをイラストで表しています。気象状況から順に読み上げます。気象状況、大雨の数日から約1日前、気象庁等の情報、早期注意情報、警報級の可能性、市町村の対応、心構えを一段高める、職員の連絡体制を確認、住民が取るべき行動、災害への心構えを高める、警戒レベル1、気象状況、大雨の半日から数時間前、気象庁等の情報、大雨注意報、洪水注意報、大雨警報に切り替える可能性が高い注意報、高潮注意報、キキクル、危険度分布、注意、注意報級、氾濫注意情報、市町村の対応、第一次防災体制、連絡要員を配置、第二次防災体制、高齢者等避難の発令を判断できる体制、住民が取るべき行動、自らの避難行動を確認、ハザードマップ等により自宅等の災害リスクを再確認するとともに、避難情報の把握手段を再確認するなど、警戒レベル2、気象状況、大雨の数時間から2時間程度前、気象庁等の情報、大雨警報、洪水警報、高潮警報に切り替える可能性が高い注意報、キキクル、危険度分布、警戒、警報級、氾濫警戒情報、市町村の対応、高齢者等避難、第三次防災体制、避難指示の発令を判断できる体制、住民が取るべき行動、危険な場所から高齢者等は避難、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難する。警戒レベル3。気象状況、数十年に一度の大雨に向かっている。気象庁等の情報、土砂災害警戒警報、高潮警報、高潮特別警報、キキクル、危険度分布、非常に危険、極めて危険、氾濫危険情報、市町村の対応、避難指示、第四次防災体制、災害対策本部設置、住民が取るべき行動、危険な場所から全員避難、過去の重大な災害の発生時に匹敵する状況、この段階までに避難を完了しておく。台風などにより暴風が予想される場合は、暴風が吹き始める前に避難を完了しておく。警戒レベル4。気象状況、数十年に一度の大雨、気象庁等の情報、大雨特別警報、氾濫発生情報、市町村の対応、緊急安全確保、必ず発令される情報ではない。住民が取るべき行動、命の危険、直ちに安全確保、すでに安全な避難ができず、命が危険な状況、 今いる場所よりも安全な場所へ直ちに移動等する。警戒レベル5、警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル2で発令される大雨警報に切り替える可能性が高い注意報について、夜間から翌日早朝に大雨警報、土砂災害に切り替える可能性が高い注意報は、警戒レベル3、高齢者等避難に相当します。極めて危険、気象庁のキキクル危険度分布での濃い紫が出現するまでに避難を完了しておくことが重要であり、濃い紫は大雨特別警報が発表された際の警戒レベル5、緊急安全確保の発令対象区域の絞り込みに活用することが考えられます。避難情報に関するガイドライン、内閣府に基づき気象庁において作成。イラスト終わり。災害はいつ起こるかわかりません。災害が発生しても落ち着いて行動が取れるように、一人一人が日頃から備えておくことが大切です。家族との連絡方法、連絡先、非常用品、避難場所、経路などを事前に確認しておきましょう。